時刻は12時30分を回りました。今日のこの時間は教えて並木先生、そのお悩み心理学でまるっと解決でございます。さあお電話口、並木先生登場してもらっております。こんにちは。
こんにちは。
はい、今月はお電話での登場になりますけれども。
そうなんですよ、ね、
またまた ね、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、私今ね鈴鹿にいるんですよ。
あらまあ、
そうなんです
そうなんですね。
お仕事で、はい、鈴鹿からお送りしております。
なるほど、お電話でよろしくお願いいたします、はい、忙しいですね。はい、さあ今日は親としての見守り方、はい、あと手助けと過保護の違いですよね、はい、そうなんですよ。これは伺っていきたいと思うんですが、非常に、はい、気になるところではございますね、
う
ん、
はい、はい、ありがとうございます。では、うん、その話を、ね、していきますね、はい、でその前に突然なんですが、うん、私おばあちゃんになったんですよ。
ということえお子さんに子供が生まれたってことですよね。もちろん、
そうなんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
うわーすごいね、早いですね。
そうなんです、結構そうですよね、
うん、若いおばあちゃんやね。
そう、で孫は責任がないから可愛いなんて言いますけどね。
本当ですよ。
本当にその通りで
したよ。本当ですか。
本当に可愛いですよ。
本当でも赤ちゃん可愛いですもんね。
ねえ、そうなんですよ。
いやそれはそれは嬉しいですね。
そうなんです。じゃあ今日もねお悩みに行きたいと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
和歌子さんってね、今ね、お子さんを育ててらっしゃるんですけど、うん、その子育てで気をつけてることとかってありますか？
まあなんだろうな、気をつけてることあるっちゃあるけど、結構感情的に怒っちゃったりする時もなんかやっぱりあるなと思って、それがダメだなと思う時もしばしばあります。
なるほどね、そっかそっか、まあ、感情的になるっていうのは人間らしいってことなので、
はい、
逆に感情的にならない子育てってなんかおかしいですね。
まあそうなんだけど、自分がこうイライラするときにすごいたくさん怒っちゃうみたいな。
うんうんうん、ああ、でもそれもありか、人間らしくてね。
本当ですか。
ありかなとは思いますけどね。
ね、
ではですね、はいはい、今日ね親としての見守り方や手助けとか保護の違いについてお話をするんですが。
うんうん、
親としては口を出していいのか、うん、そして見守ったらいいのか迷うことってたくさんありますよね。
あります、
ね、うん、子供のことが心配だけど、これはおせっかいなの、過干渉なのと分からなくなってしまうときはね、うん、どんな風に、ね、対応するといいのかっていうお話をさせていただきます、
はい。
今日はですね、幼少期における親子関係ではなくて、うんうん、成人してからの親子の関わりについてお話をさせていただきますね。
はい、
はい、なので、まあ、おじいちゃんおばあちゃん世代の方がね聞いてくださると、ああなるほどっていうふうに思っていただけるといいかなと思ってます、う
ん
う
ん、はい。
一般的にはですね、子育ては高校を卒業するのと同時に、まあ、親も卒業です。
高校ですか。
はい、高校卒業するともう卒業です。
卒業なるほど、
うんうん、はい、そして、はい、まあ、20歳になったらもう本当に一人前の大人として接するようにね、
うん、
して、いくといいかなと思います、
うんうん、
っていうことはね、つまり自立をさせるということで、
自立、ね、
まあ、18歳で卒業、ね、して、だけど、まあ、いきなり外に放り出されても困るから、うん、まあ、20歳大学卒業する22歳ぐらいまでを、うん、なんていう、助走期間のような感じにして、
うん、
まあ、20歳か、まあ、22歳になったらもう大人の、一人前の大人として接するようにしていくといいかなっていうふうに思います、うんうん、
はい。
でもね、いつまでも子供って可愛い、私の子供っていう気がするかもしれませんが、
はい、
実はね立派な大人なんですね。
まあ、そうですよね、う
ん、はい。で、私たちの役目ってね、実は我が子を社会の中で役に立てるように育てることなので、
うん、
ずっと手元に置いておくことではないんですよね。
そうですね、役に立てるようにする、うん、ということですか。
そうなんですよね、可愛いけど、うん、可愛い可愛いではなくて、うん、社会の中で役に立てるようにすることなんですね、うんうん、
はい、
そして子供はいずれ自立して親元を離れていくので、うん、子供を可愛がりすぎると、うん、カラノス症候群っていうあのものになってしまうんですね。
カラノス症候群、
はい、うん、カラノス症候群っていうのはね、何かっていうと、はい、子供にお世話をすることを生きがいにしていると、子供が家を出たり結婚したりした時に自分は必要がなくなったとか、うんうん、価値がなくなったと感じて憂鬱になったり不安になったりすること、これをね、カラノス症候群と言います。
これなんか昔からよく聞くことですよね。
そうですね、前の時にそのお話もね、うん、させていただきましたよね。そうなんですよ。でこれがやっぱあの子供をお世話することを生きがいにする、なんか自分らしく生きるんじゃなくて、うん、子供にお世話することが生きがいだとこうなるので、
うんうん、
そうするといつまでも可愛い子可愛い子になってしまうので、うん、そうじゃなくてね、大人になってからは大人としての助言をするようにあのするといいかなと思います。
うん、
親から子へというよりも人生を長く生きてきたり過去に同じような経験をした先輩からの言葉という感じで接するとね、いいかなと思います。
はい、
はい、そして一般的には20歳過ぎたら様々な責任が伴いますよね。
そうですね、
で法律でもそうですよね、
うんうん、
はい、そして18歳未満は子供が何かしても親の責任になります、
はい、
なので18歳未満は子供が嫌だと言っても例えばスマホの中身をちゃんとチェックしたりとか、
うんうん、
ね、そうやって、親が責任者になるから子供に任せているんだとかそのプライベートだからとかそういうことはもう一切もう関係ないということにはなるんですけど、
うんうん、
18歳以上は自己責任になります。
はい、
そしてまあ、ね、あのさっきも言ったように2年は準備期間としても20歳になったらさまざまなことを自分で選択し、うん、決断をします。
うんうん、
18歳までに子供が自分の足で立てるようにしてあげて、
はい、
20歳からは自分の足で歩くということを見守ることが大切です。
うーん、
はい、例えばね、借金ですね、
お金のことね、
うん、はい、よくありますよね借金の問題って、
はいはい、
うん、よく借金について私の方にも相談があるんですが、
うん、
子供が借金を作ってきた、
うん、
パチンコばかりやっている、
うん、
仕事をせずに家でゲームをやっている、
はい、
アルコールや薬物に依存している、
うん、
子供が問題を起こしたなどの場合は必要以上に助けないようにすることが大切です。
あ、もう慌ててしまいますよね、こういうこと聞くとね、親の方もね、
うんうん、でこういう時ってこうどうしてもね、なんか自分の出番みたいになっちゃうんですけど、
うん、
必要以上に助けないで、するってことが大事なんですけど、私自分の子供を、ね、
うん、
あのうちの長男ね非行に走ってしまったので、
そういう経験が終わりあったんですね、
う
ん、
そうなんですね、この問題に当たって、
うんうん、
やはり自分の出番じゃないかと思って
あ、
ね、うん、なんか出番フル活動してたんですけど、これ本当はやったらいかんことなんですよね。
そうなんだ、
はい、でその話をこれからしていくんですが、
はいはい、
助けすぎてしまうと本来その人が持っている能力まで奪っていくことになるんですね。
うーん、
そうなんですよ。例えば子供が結婚して、うん、その夫婦の間に子供が生まれて、まあ、円満かなって思ってた息子夫婦がいたとします、
はいはい、
でそしたらお嫁さんが急に家を訪ねてきて、
うん、
実はねお宅の息子さんがというか、まあ、うちの旦那がというか、パチンコで借金をしている、
うん、
さらによくよく聞いたら昔からの借金もあって、全部で300万も借金があった、
大変、
その嫁さんから泣きつかれた場合、
うん、
ね、どう対応したらいいと思いますか。
いや、もうこれは親が払う、でもそう、親が払うべきではないな、
ねえ、で悩みますよね、
うん、悩む、
そうなんですよ、うん、
まあ、叱りますよね、
うん
うん、まあ、叱るのは叱り、うん、何してんのよっていう感じ、
ね、うん、叱りますよね、
うん、
どうするかって話なんですけど、よくあるパターンが、お父さんが息子をガツンと叱っても何をやってるのがいいとしてなんてね、叱って借金を肩代わりするというパターン
ですよね。よう聞く、あ、これよう聞きますね。でも
よう聞きますよね。
お
そう、これね、こういうのね、心理学用語でイネイブラーと言います、
はい、
はい、イネイブラーっていうのは、
うん、
一言で言うと後始末する人のことです。
あ、 はいはい、
そうなんです。で、うん、本人より実はこのイネブラの方が問題であることも多いんですよね。
あ、なるほど、
うんうんうん、そう、イネブラの人が、子供を自立させないみたいな、そういうこともあるんですね、
うん、うーん、
はい、でこのイネブラっていうのは良かれと思って本人を助けようと行ったことが結果的に相手の問題行動を助長してしまうということなんですね。
はい、
そうだから借金を肩代わりするっていうのが本人を助けようと思って行ったことが結果的に本人の、ね、問題行動を助長するという、これがイネブラです。
うーん、
でもちろんこれは良くないパターンなんですよね。
はい
はい、借金を肩代わりしてしまうと息子さんは自分が借金をしても誰かが肩代わりをしてくれると思ってしまい、親の方もその証明をしてしまうことになるんですよね。
うーん、
そうなると自立することだったり自力で解決しようとする気持ちが浮かばず、はい、いつも人に頼ってしまうようになります。
うんうん、
つまりね、同じことを繰り返すんです。
はい、
それを見てさらに助けなきゃと思って助けてしまい、助ける方も助けることで自分に価値を見出すという、お互いに依存し合う関係になります。
うーん、
お互いにね、依存ってなんか変な言葉だと思いませんか。
そう、
お手をしてあげてるんだから、え、別に依存じゃないじゃんっていう風にね、うんうん、思うかもしれませんが、この依存は私がいないとこの子はダメなの、私が何とかしなきゃって思うことが親も子供に依存するっていうことなんですよね。
あー、なるほどね。でも分かっちゃいるけどっていうのがあるのかもですよね、根本的な親の方の気持ちとしては、
ね、
何とかしないとって多分焦ると思うし、
ね、子供を助けなきゃって思いますよ ね、でも実は良かれと思ってやっても、うん、結果的にこれをずっとやっていたら子供が借金をしなくなるかとか、改心してもうやらないよっていう風になるかっていうと、そうじゃなくって、子供は、ああ自分が借金をしてもお父さんが代わりに立て替えてくれるんだとか、うん、
なるほど、
そう困ってしまうんですよね。
なるほどね、これもなんかよう聞く話ですよね。どっかで聞いたことがあるようなないようなあります。
そう、
はいはい、
うん、これを共依存と言いますね、
はいはい、
でこの共依存は親子だけでなく、うんうん、夫婦でもありがちなので、
そうか、
ちょっとね気をつけたいですね、
うん、親子だけじゃないんやね、夫婦でもありがちってことか。
そうなんですよ。
あ、どうするんですか、でもこういう時は。
じゃあどうすればいいのって話で、うん、どうしたらいいのかっていうことなんですが、うん、本人に任せるっていうことなんですね、
うん、
はい、ただこの本人に任せるっていうのはね、うん、ほったらかしにするっていうことじゃないです。本人に任せるっていうと、うん、結構ね、じゃあ知らんみたいな、そういう感じになるんですけど、
うん、
お前の人生なんだから俺は知らんっていうのではなくて、うん、この借金どうしていくのと聞くことなんですね。これが本人に任せるです、
うん、
そして返済方法について一緒に調べたり、電話をするように促したり、生活費について一緒に見直したりして、どのように返済していくのかを一緒に考えてあげることです。
あ、方法を一緒に考えるってことか。
そういうことです。
あ、
お金を返してあげるんじゃなくって、もうするんじゃないとか言って、そうじゃなくって本人の責任なんだから、本人に責任を取らせる、うん、でどのような責任の取らせ方があるのかっていうのを一緒に考えてあげるってことなんですね。
あ、なるほどね、うんうんうん、うん、なんとなく分かりました、これ、うんうんうん、
そうなんです。
はい、
あ、よかった。これが大人になってからの子どもの可愛がり方であり、うん、見守るということです、
うんうんうん、
そしてね、ただうまくいかないこともありますよね。子どもが聞く耳を持たない、うん、知らんとか、うん、そんなもんこれでええとかね、
うん、
聞く耳を持たないのなら聞く耳を持つように促すことなのですが、それもね、聞いてもらえない場合には時には社会的な制裁があったとしても、例えば自己破産するとかね、そういう社会的な制裁があったとしても、その子が自力で立ち上がるまで見守ることが大切なんですね。
はい、
そう、本当はねこういうことはない方がいいんですけど、
そりゃそうです
よね、もう親はねちょっとドキドキしちゃって、うちの子も同じようなことがあったんですけどね。
うん、そうなんですね、はい、この促すことっていうことがすごいな、親としてというか、 すごくこう試されてるというか、
そうですね、
どこまで自分も寄り添えるかっていうことにはなりますよね。
結構我慢、
ここが我慢のしどきというか、ですよね。
本当の見守るってことなんですよね。
なるほど、
なんか返してあげちゃうか、知らんっていうか、どっちも楽なんですよ。
そうやね、
だけどそうじゃなくて本人がね、本当にしまったなってことに気づかせる、っていうことなんですよね。
そうか、気づかせるっていうことね。
常に私の大切な子供というメッセージは送り続けたいですね。はい、これが手助けと過保護の違いなんですよね。
なるほど、
はい、
勉強、今日すごいなんかそうかって私も気づいた。ちょっと、
あ、本当ですか、よかったです。そしてカラマス症候群にならないように、そしてイネーブラーにならないように気をつけていきたいですよね。
そうですよね、
どちらも相手に依存する行為です。依存ではなく自分らしく生きていきたいですね。
そうですね、
はい、
はい、了解いたしました、ありがとうございました。さあ今日はいろいろと波地先生にいろいろとね、親としての見守り方、手助けとか保護の違いについて聞いていきましたけれども、また皆さんからの日頃なかなか晴れないお悩みもお待ちしていますので、こんなことを波先生に聞いてみたいというものがあれば、ぜひこちらのコーナーまでお寄せいただければと思います。
はい、
はい、先生ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。